やっと目覚めか。どうした？何を驚いた顔してんだ？まるで幽霊でも見ているような目をしているな。無理もないか。まさか。刑務所にいるはずの俺が目の前にいるのだからな。そして手足を拘束されていればなおさら。まったく貴様のせいで俺の人生はめちゃくちゃだ。俺がなぜ貴様の前に現れたかわかるよな？ん？忘れたのか？俺は忘れんぞ。いや、忘れたくても忘れるはずがない。職場でいじめられていたお前を助けた俺を裏切り、あろうことかいじめた側について俺を陥れ、挙句、警察に訴ったんだからな。おかげで散々な目に遭わされた。仕事の夜勤明けでぐっすり寝ているところに、いきなり、玄関のドアをどんどん叩く音と、インターホンの音が鳴り止まなくてな。何事かとインターホンに出ると、男がカメラに警察手帳を出して、警察だって言うじゃないか。ゾクッとしたぞ。頭の中は大混乱だ。そして、玄関のドアを開けると、男が令状を出して、大勢の男たちが入ってきやがった。正直ビビったぜ。まるで凶悪犯でも捕まえに来たような状態だ。その中の一人の刑事が嫌な野郎でな。怒鳴り散らすんだよ。嘘をつくな！ってな。決めつけだよ。頭ごなしのな。確かに罪は犯した。だが奴が言ったような大罪は犯しちゃいない。現に、俺は現行犯逮捕じゃなく、任意同行だったからな。そして、警察署で数時間の取り調べを受けて、釈放だ。その後、すぐに職場に出勤したら、何と言われたと思う？警察から電話が来てたらしくてな。お前も知ってるだろうが、会社も違法なことをしてたから、捜査に入られるのを恐れて、俺を解雇しろって社長の命が出たらしくてな。めでたく職を失ったよ。まあ、それでも俺は職場の連中には笑顔で対応したよ。 それがその時俺にできる唯一のことだった。大丈夫だ。ってな。で、10回くらい事情聴取のために警察署に行ったよ。なんせ車がないからな。電車で通わざるを得なかったぜ。ある日、その事情聴取の時にな、捜査現場から帰ってきた捜査官たちの一人が言ってた言葉に、耳を疑ったぜ。もっと暴れてくれればよかったですよね。あれじゃつまらない。的なことを言いやがったんだ。俺の担当の刑事も、俺のやった事件の知識がないくせに、疑ってばかりやがった。それが仕事？いや、違うね。あれだけ大掛かりに家宅捜査した割に、証拠が出てこなくて焦ってたんだ。重要な証拠がないんだから。俺の口を割らせようと必死だったんだろう。結果、奴らの思惑通りだ。こっちは精神的疲労と金がきつくなってきて、知っててやったことにしたよ。実際は俺もそこまで詳しくないから、それをずっと担当の刑事に説明したんだがな。無駄だった。聞く耳すら持ってもらえなかった。その刑事が言った一言で諦めた。このままだと大変なことになるぞ。よく刑事ドラマにある自白強要ってやつだな。俺の罪をそんな大きなものにされていると思ったら怖くなったぜ。やったと言わなけりゃ、こいつは反省してないってことにされちまうからな。でだ、その数週間後、検察署に行くことになるわけだが、その前に、ネットで調べてたら、俺の名前は伏せてあったが、書類送検上の罪が、重罪だったんだ。その罪が本当だとすると、懲役10年以下、または1000万円以下の罰金、もしくは両方。それを見たとき、さすがに恐怖に震えたぜ。実際に俺は何回か首を吊ろうと試みたからな。しかし、検察署で検察官と話し、最終的に送られてきた罪状は滞在ではなく、罰金30万。死ななくてよかったよ。俺に勇気があったら死んでたわけだからな。あ、誤解するなよ。犯した罪はちゃんと反省している。ただ、滞在の記事を出させた警察のやり方は許せないがな。実名じゃないからって、やっていいことと、悪いことがあるだろう。 だってそうだろ。嘘は泥棒の始まりっていうくらいだ。警察が嘘ついちゃいけないよな。そんな警察を信じろっていう方が無理だろう。何が正義だ。笑わせる。だから、俺は誰も信じねえ。というわけで、お前の思い描いた結果、俺の存在を消す、にはならなかったわけだ。残念だったな。